ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。5時間連続ブログアップ、ついに第16弾、これがラストでございます。ここまでもしオンタイム、もしくは、5時間連続で聞いてくださった方いらっしゃいましたら、もうこれは誠にありがとうございます。もちろん一日一生ずつ味わって聞いてくださった方、誠にありがとうございます。そしてこのショーだけたまたまね、運命的にクリックしてくださった方、誠にありがとうございます。こうやってね、一人でも多くの人に聖書に興味を持っていただいて、聖書の愛というものをね、一緒に体感していってもらって、よりね、神様の愛に近づいていく人たちが増えていったら嬉しいなと思いますので、このラストの一章、一緒にご堪能ください。では最後、本日最後の一章、読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の歴代史第2、第32章。これらの誠実なことが示されて後、アッシリアの王セナケリブが来てユダに入り、城壁のある町々に対して陣を敷いた。そこに攻め入ろうと思ったからである。ヒゼキヤはセナケリブが攻め入ってエルサレムに向かって戦おうとしているのを見たので、彼の司たち、勇士たちと相談し、この町の外にある泉の水を塞ごうとした。彼らは王を支持した。そこで多くの民が集まり、すべての泉とこの地を流れている川を塞いでいった。アッシリアの王たちに攻め入らせ、豊富な水を見つけさせてたまるものか。それから彼は奮い立って崩れていた城壁を全部建て直し、さらに櫓を上に上げ、外側にもう一つの城壁を築き、ダビデの町ミロを強固にした。その上、彼は大量の投げ槍と盾を作った。彼は民の上に戦時の隊長たちを立て、彼らを町の門の広場に招集し、彼らに励ましの言葉を与えていった。強くあれ、大々しくあれ。アッシリアの王に、彼と共にいるすべての大軍に、恐れをなしてはならない、怯えてはならない。彼と共にいる者よりも大いなる方が私たちと共におられるからである。彼と共にいる者は肉の腕であり、私たちと共におられる方は私たちの神主。私たちを助け、私たちの戦いを戦ってくださる方である。民はユダの王ヒゼキヤの言葉によって奮い立った。この後、アッシリアの王セナケリブはその家来たちをエルサレムに遣わして、彼自身はその全軍を率いてラキシを攻めていた。ユダの王ヒゼキヤとエルサレムにいたすべてのユダの人々に向かって言わせた。アッシリアの王セナケリブはこう言っておられる。お前たちは何により頼んでエルサレムの包囲の中でじっとしているのか。ヒゼキヤは、私たちの神主はアッシリアの王の手から私たちを救い出されると言って、お前たちをそそのかし、飢えと渇きでお前たちを死なせようとしているではないか。 の種ではないのか。その高きところと祭壇をヒゼキヤは取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、あなた方はただ一つの祭壇の前で拝み、その上で香をたかなければならないと言ったのだ。お前たちは私と私の先祖たちが地のすべての国々の民に対して何をしてきたかを知らないのか。地の国々の神々が彼らの国を私の手から救い出すことができたか。私の先祖たちが聖絶したこれらの国々の神々のうち、どの神が私の手からその民を救い出すことができたか。お前たちの神が私の手からお前たちを救い出すことができるというのか。今お前たちはヒゼキヤにごまかされるな。このようにそそのかされてはならない。彼を信じてはならない。どのような国、どのような王国のどのような神も、その民を私の手から、私の先祖たちの手から救い出すことはできない。まして、お前たちの神は、お前たちを私の手から救い出すことはできない。彼の家来たちは、なおも神である主と、そのしもべ、ヒゼキヤに逆らって弁舌を振るった。彼は手紙を書いて、イスラエルの神、主をそしり、主に逆らって言った。私の手から、自分たちの民を救い出さなかった地の国々の神々と同じように、ヒゼキヤの神も、その民を私の手から救い出せない。さらに、彼らは城壁の上にいたエルサレムの民に向かい、ユダの言葉で大声に呼ばわり、彼らを恐れさせ、おじけさせて、この町を取ろうとした。このように、彼らはエルサレムの神について、人の手で作ったこの地の民の神々についてと同じように語ったのである。そこで、ヒゼキヤ王とアモツの子、預言者イザヤは、このことのゆえに祈りを捧げ、天に叫び求めた。すると、主は一人の御使いを使わし、アッシリアの王の陣営にいたすべての勇士、隊長、首長を全滅させた。そこで、彼は恥で国へ帰り、彼の神の宮に入ったが、自分の身から出た子供たちが、そのところで彼を剣にかけて殺した。こうして主はアッシリアの王セナケリブの手およびすべての者の手からヒゼキヤとエルサレムの住民等を救い、四方から彼らを守り導かれた。多くの人々が主への贈り物を携え、ユダの王ヒゼキヤに贈るえりすぐりの品々を持ってエルサレムに来るようになり、この時以来彼はすべての国々から尊敬の目で見られるようになった。その頃、ヒゼキヤは病気になって死にかかったが、彼が主に祈った時、主は彼に答え、印を与えられた。ところが、ヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上に、またユダとエルサレムの上に御怒りが下った。しかしヒゼキヤがその心の高ぶりを捨ててへり下り、彼およびエルサレムの住民もそうしたので、主の怒りはヒゼキヤの時代には彼らの上に臨まなかった。さてヒゼキヤは富と誉れに非常に恵まれた。彼は銀、金、宝石、バルサム油、盾、すべてのたっとい器を納める宝物蔵、穀物、新しい葡萄酒、油の収穫のための倉庫、およびすべての家畜のそれぞれの小屋、群れの小屋を作った。彼は町々を建て、羊や牛の家畜もおびただしいものであった。神が 非常に多くの財産を彼に与えられたからである。このヒゼキヤこそギホンの上流の水の源を塞いで、これをダビデの町の西側に向けてまっすぐに流した人である。こうしてヒゼキヤはそのすべての仕事を見事に成し遂げた。バビロンの司たちが彼のもとに代言者を使わし、この地に示された印について説明を求めたとき、神は彼を試みて、その心にあることをことごとく知るために彼を捨て置かれた。ヒゼキヤのその他の業績、その忠実な行いは、アモツの子、預言者イザヤの幻、すなわちユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。こうしてヒゼキヤは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの子らの墓地の上り坂に葬った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民は、彼が死んだとき、彼に栄光を与えた。彼の子、マナセが代わって王となった。と、第32章はここまででございます。そして、連続ブログアップ、ここにて終了でございます。今現在、20時58分、5時間ずっと聖書朗読させていただきまして誠にありがとうございます。そして聞いてくださっている方、誠にありがとうございます。そして神様、このような日を設けてくださいまして本当にありがとうございました。充実でございます。心の充足感たっぷりでございます。こういうね、時間、クリスマスイブに持てたこと、感謝でございます。こうやってイエス様の誕生のね、前により多くの恵みを神様から受けられて、そしてその恵みをね、少しでも自分の拙い力ではありますけれども返して皆様にね、聖書朗読という形でお送りできたこと、感謝でございます。こうやって一個一個ね、神様に対して自分ができうる限りの奉仕をねしていって、その神様から常にねいただいている愛に対してなんとかねお返しをして、これからもね常に生きていきたいと思いますので、どうぞ皆様ね、この怠け者のクリスチャンの聖書朗読ブログ、一緒に堪能していってください。1189章まで、まだまだ道のりは長い。まだ400章にも行ってないけれども、もう1年以上経ちましたね。1年半からもうすぐ2年ぐらいになってしまうのかな。こうやって時間はねかかってしまっていますけれども、確実に1章ずつ愛情を込めて、そして愛情を受けて、一章ずつまたこれからも読んでいこうと思いますので、どうぞどうぞご支援ください。そしてこういうブログがあるよっていうことをね、身近な人に教えていって、神様の愛を知らせていってください。一人一人のね力、これは本当にわずかなものですけれども、その人たちのね力が詰まった時に、これはより多くの力になります。そして本当のね力を持っている方がクリスチャンにはついています。神様という方はね、すべてのことにおいてできないことはない方です。それを信じて、それに頼って、自分たちはねその神様に対して少しでも恩返しができるように、あなたが生かされていること、私が生かされていることは神様が守ってくれているからです。自分一人で生きられるわけがありません。このね、神様イエス・キリストを受け入れる、ここからね全てが始まります。ですのでぜひとも本当にね大切にしたいと思っている方、そういう人がいる場合はぜひ一刻 も早くキリストの愛に気づいてもらえるように行動してみてください。ということでございまして、本日本当にこの最後の章までお付き合いくださいまして誠にありがとうございました。また明日からは一章ずつなるべくね怠けないように読んでいきますので、どうぞお付き合いください。ということでございまして、本日本当5時間こうやってお付き合いくださったことありがとうございます。ではこれにて終わらせていただきたいと思います。梅、梅、梅、サーティーでした。